はい、それでは今日はですね、出エジプト記の29章ですね、ここだけをしますけれども、この前のメッセージに続いて、祭司の務めパート2ということで、祭司の務めパート2という題でお話ししていきます。この前は祭司の装束、祭服ですね、着ているものがこのキリストの美と栄光を表していたんだというところをですね見て、そしてこの祭司の務め、まあ、大祭司の務めであるイエス様ご自身のことも表しているし、また私たちが主に対して祭司の務めをしているんだという話もしました。そして今日はですね、その祭司たちが実際に祭司の務めをしていくその任職式ですね、それを学んでいきます。で、まあ、実際に任職式が行われるのはレビ記に入らないとないんですけれども、ここで今モーセはずっとシナイ山にいるわけですね。幕屋について教えられて、次に祭司についてこう教えられて、でその通りにしなさいと言われたことを後でこのレビ記で実行していくわけですけれども、それでは一節をお読みします。あなたは彼らを祭司として私に仕えるように性別するため、次のことを彼らにしなければならない。すなわち若い牡牛1頭、傷のない牡牛2頭を取れ。種を入れないパンと油を混ぜた種を入れない和型のパンと、種を塗った種を入れないせんべいと取れ。これらは最良の小麦粉で作らなければならない。これらを一つのカゴに入れ、そのカゴと一緒にあの一頭の牛と二頭のお羊とを捧げよと、あってですね、ここで用意しなければいけないものですね、書いてありました。合計三頭のこの家畜ですね、お牛1頭、そして傷のないお羊2頭です。そして、パンですね、 種なしのパン、そして油を塗ったパンですね、これを用意しなさいというふうにこの書いています。そして、4節ですけれども、アロンとその子らを会見の天幕の入り口に近づかせ、水で彼らを洗わなければならない。まず彼らが行うことがこの水洗いなわけなんですけれども、体をきれいにする以上のもちろん意味があるわけですね。この前は装束を身につけるのはキリストを自分の身にまとうことなんだよと、キリストを身につけなさいというところがたくさんこの新約聖書の中に書かれてますけれども、そしてその身につけるときに私たちが経験することはですね、御霊による洗いと清めなわけなんですね。パウロがコリントビテの手紙の一章、第一の6章の11節にこう言ってますが、しかし主イエスキリストの皆と私たちの神の御霊によって、あなた方は洗われ、聖なるものとされ、義と認められたのです。洗われたんだと。で、今度テトツに対してこう言ってます。3章の5節です。神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。このように、御霊による神聖を経験するときに私たちが洗いの経験もするということが書かれています。そしてイエス様がある象徴的な出来事を十字架につけられるその前夜、弟子たちと吸い越しの食事をするときに行われましたが、それは弟子たちの足を洗うことでした。で、そこでですね、ペテロはですね、びっくりしたんですね。イエス様が自分の足を洗っておられる、ということですね。主人が、本当だったらしもべがですね、その主人が帰ってきたときに洗う、そのような行為であるものをですね、今イエス様が行われている。それでペテロは、そんなことしないでください。決して私の足をお笑いにならないでくださいって言ってるんです。でもイエス様がですね、もし洗わなかったら、あなたは私と何の関係もありません。で、ペテロはイエス様のことを愛してましたね。関係がないなんて言われたら、たまったもんじゃないと。それで、主よ、私の足だけでなく、手も頭も洗ってくださいって言ってですね、この極端ですけれども、もう全部洗ってくださいというふうに、お願いしたわけなんですね。そうするとイエス様はこう言いました。水浴したものは足以外は洗う必要がありません。全身清いのです。あなた方は清いのですが、皆がそうではありません。 とイエス様が言われて、この洗いについての教えを述べておられます。全身清いのだと言ってるんです。ペテロは罪を犯しましたけれども、もう全身が清いんだって言ってるんですね。そして足だけを洗えばいいんだ。この地上を歩いている中で汚れてくる足、つまりこの世の中での歩みの中で汚れてくる足だけを洗えばよいのであって、全身は清められてるんだということを言ってるわけですね。先ほどこの引用したですね、御霊によってあなた方は洗われ、聖なるものとされ義と認められた、洗われたんですね。もう私たちは救われて、救われるのか救われないのかということを心配する必要はなくてですね、御霊によってもう完全に全身を洗っていただいた、キリストの血潮によって洗い清められたんだということで、あるわけなんですね。で、イエス様がですね、この皆がそうではないというふうにおっしゃったんですね。皆がそうではないというのは、じゃあ誰が全身が清められてなかったかというと、イスカリオというのはユダだったわけですね。ここに大きな違いがあるわけです。全身が清められても同じような罪を犯してしまったペテロ、イスカリオというユダはイエス様を裏切りました。でペテロは3度ですね、死を否めましたけれども、けれどもペテロはこの経験を持っていた。でユダは持っていなかった。だからまず私たちがこの洗いの主にお仕えする、それも大前提ですね。この牧師がです、僕あるこのパンフレットを持ってるんですけれども、その、牧師になるためのこのなんていうのは手引きっていうかな、まあそういうのがあってですね、まずですね、一番初めに書かれているのは、救われているかどうか確かめなさいっていうふうにですね、当たり前じゃないかと思うかもしれないんですけれども、例えば牧師の息子がですね、牧師になったりですね、あと仕事のためにですね、牧師になってみたりですね、あとレフトビハインドのですね、小説の中ではですね、教会で奉仕していた人がですね、残されました。で、こういうことがあるわけなんですね。まず、自分が救われて、現れているのか、ということが、この確かめていかなければならないわけなんですね。それで、装束を身につけます。5節です。あなたは装束を取り、アロンに長服とエポデの下に着る青服とエポデと胸当てとを着せ、エポデの綾織の帯を締めさせる。この装束ですね。そして注ぎの油を取って彼の頭に注ぎ、彼に油注ぎをする。この油が出てくるときは、よく私たちもですね、このクリスチャンたちの間で油注ぎとかですね、使いますけれども、何のことかって言ったら、この旧約から来てるわけですね。そしてそれを人たちが、その言葉を使ってですね、何を話したかって言ったら、精霊のこの、働きによって神様にお仕えしていくことができることを、この油注ぎと言っているわけですね。で、実際にですね、ゼカリア書のところに、幻が、このゼカリアが見てですね、オリーブの木からですね、このオリーブの、このミノラですね、食材があって、そしてオリーブの枝から管があってですね、木から管があって、そしてそこに油がどんどん注がれているのを見てですね、これは一体何なのかと。そしたら、御使いが答えたわけですね、権力によらず、能力によらず、私の霊によってと。御霊なんだと、スピリットなんだと、ということであります。そして使徒ヨハネが、あなた方は聖なる方からの注ぎの油があるので誰でも知識を持っていますということで、油注ぎを今度は受けるわけなんです。私たちがイエス様を受け入れた時に聖霊が住んでくださいます。でそれだけではなくてですね、聖書の中には使徒の働きの一種の8節に、あなた方はなんだっけ、聖霊があなた方の上に臨まれると、あなた方は力を受けますと。そして私の証人になります。このあなた方の上に臨まれると、という、この上からの働きですね。そして自分にこの外側から働きかけてくださるこの聖霊の働きもあるわけなんですね。で、これが必要です。よく聖霊のバプテスマっていうのが、この語られますけれども、そこで大事なのは、どういう経験をしたかという細かいことではなくて、実際にイエス様の証人としてのその力が与えられるということですね。これ絶対に必要なんですね。聖霊のバプテスマ、聖霊の満たし、これをですね、私たち信者は求めていく必要があるわけです。 そして次に、彼の子らを近づけ、彼らに長服を着させなければならない。アロンの子供たちですね。彼らは長服だけを身につけます。アロンとその子らに飾り帯を締めさせ、ターバンを巻き付けさせる。この上の方ですね。この、上に、帽子みたいに巻き、帽子みたいなところですね。永遠の掟によって祭司の職は彼らのものとなる。あなたはアロンとその子らを祭司職に任命せよ。で、これからアロンは、アロンの家系がですね、祭司になる唯一のこの資格のある人たちだったわけなんですね。そして今はアロンの家系ではないんですね。なぜかと言ったら、とこしえにメルキデゼクの霊に習ったメルキデゼクの位の祭司が、おられて、その方がイエス・キリストなんだということがヘブル人への手紙に書いてあります。旧約の時にこのアロンの祭司職、ずっとこのアロンの祭司職でした。ですからもしそうじゃない人がですね、礼拝の場に来たらですね、咎められました。そしてその礼拝行為を行ったサウルが例えばですね、この行ってですね、咎められましたし、またウジヤ、列王記見るとですね、歴代史とかウジヤがですね、その中に入ってたんですね、神殿の。その後で彼はその場で雷病人になってしまったんですね。まあ、そのように裁かれたわけなんですけども、アロンだけなんですね。そして次に、あなたがお牛を会見の天幕の前に近づけたなら、アロンとその子らが、そのお牛の頭に手を置く。そして、あなたは会見の天幕の入り口で主の前にそのお牛をほふり、そのお牛の血を取り、あなたの指でこれを祭壇の角につける。その血は皆祭壇の土台に注がれなければならない。とありますが、先ほど用意したお牛、一頭ですけれども、これはですね、後に出てきますが、罪のための生贄です。ですね、14節ですね、罪のための生贄であると。生贄には何種類かあります。で、レビ記に詳しく書かれていますけれども、この、全焼の生贄と、穀物の捧げ物、あと和解、あるいは平和の生贄とも訳せますね。和解の生贄、そして罪のための生贄。で、他にですね、罪化の生贄と、あとは、注ぎの捧げ物というのがありますけれども、まあ、それがレビ記に書いてありますね。で、ここでは罪のための生贄です。で、ここで、お牛の頭に手を置くというふうに書いてありますね。ここに置くわけですね。で、手を置く。これ、教会の中でも知っていますけど、これ何を表してるんでしょうか。これはですね、この使徒の働きの13章を見ますと、アンティオケの教会の人たちが、パウロとバルナバをですね、聖霊によって使わすときに、この手を置いて、そして祈ったというのに書いて、祈って手を置いたのかな、というの書いてあります。この手を置くというのは何かって言ったら、私はあなた方と一緒だよっていうことを言ってます。で、パウロとバルナバが勝手に行って行くのではなくて、教会として私たちはあなたを使わしますよ、ということを表しているわけなんですね。一つになる。私は一緒だよ。ということで、ここで、お牛の頭に手を置くというのは一体何かと言いますと、このお牛がですね、自分の罪を負うということになるんだよということです。そしてこのお牛が今読んだように、このほふられてですね、そして血をこの祭壇の角につけられ、注がれてですね、燃やされるということになるわけなんですけれども、自分の罪のために代わりに、この生贄としてですね、この殺され、また裁かれる、この火による裁きを表しているわけなんですね。で、この順番なんですが、ここで罪のための生贄、そして15節からはですね、全焼の生贄、で、それからですね、和解の生贄と続きます。罪のための生贄、全焼の生贄、和解の生贄なんですね。で、レビ記をですね、見たらですね、今度は順番が違います。はじめに全焼の生贄、穀物の捧げ物、それから、和解の生贄、その後に罪のための生贄、罪化の生贄とこに続くんですね。 で、この順番がですね、実はそこから学ぶことができるんです。今祭司が表しているのは、まあ私たちに当てはめるとですね、クリスチャンになってそして神様に仕えていくんだよというところに当てはまっていきます。まず罪が処理されなければならないわけなんです。そして全焼の生贄はそれは自分を捧げることなんですけれども、罪が処理された後に自分を捧げ、そして和解はですね、神様との交わりを表してますが、そして神様との交わりを持っていくという順番になります。けど、レビ記というのは、この出エジプト記の後にレビ記、ま、学ぶとしたらですね、すぐ分かってくると思うんですけども、レビ記はクリスチャンとしての神様への礼拝を表しています。もう罪は処理されました。で、大事なのが自分を捧げていくっていうことなんですね。全焼の生贄です。そして穀物の捧げ物っていうのがあってですね、これは命を表しているわけですけども、そして罪のための生贄が後に出てきますが、こう日々私たちが地上の歩みの中でですね、その罪を犯してしまう。で、それのためにですね、この神様に罪の告白をしていくというですね、この歩みがあるわけなんですね。まず、この罪のための生贄が捧げられますね、こっちの認職式では。で、13節をご覧ください。その内臓を覆うすべての脂肪、肝臓の小腰、二つの腎臓とその上の脂肪を取り、これらを祭壇の上で焼いて煙にする。ただし、そのお牛の肉と皮とお物とは、宿営の外で火で焼かれなければならない。これは罪のための生贄である。内臓とかそういうものは火で焼くんですけれども、罪のための生贄ではですね、この肉と皮と、お物、これ、宿営の外で焼かなければいけない。これが特徴的です。罪のために生贄で。なぜか。ヘブル人への手紙の13章、いつも言うんですけども、ヘブル人への手紙っていうのはですね、この旧約聖書を理解するのにすごくいいところなんですね。ヘブル人に書かれてますから、この旧約における制度を説明して、それに、よりもさらに優れて新しい契約があるんだよと、イエス様がさらに優れた方なんだよという話をしているんですね。だからそこにたくさん出てくるんですけれども、13章の11節と12節にこう書いてあります。動物の血は罪のための供え物として大祭司によって聖所の中まで持っていかれますが、体は宿営の外で焼かれるからです。ですからイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられましたと書いてあるんです。イエス様、十字架につけられた時にゴルゴダの丘なんですけれども、それはエルサレムの町の城壁の外でした。今イスラエル旅行に行きますと、二つですね、このイエス様が死なれたところとして記念されているところがあります。可能性としてですね、一つはカトリックとか他のいろんな教派がですね、この守っている聖墳墓教会というのがあります。そしてもう一つがゴルゴダの丘と呼ばれている園の墓ですね、園の墓と呼ばれているところがありまして、そこはプロテスタントの人がですね、よく訪れるところですね。で、その、ゴルゴダの丘の方なんですけれども、この園の墓なんですが、そっちを行くと、もう城壁がこのそばに見えまして、城壁の外にある。そしてそのゴルゴダのシャレコービの形をしたものがですね、このアラブ人たちのこのタクシー乗り場になってて、かなりうるさいとこなんですけれども、プープープープーなってですね。でもそこの上のところにあります。で、もうこれで城壁の外だっていうのはわかりますし、あと聖墳墓教会だったとしても、今は城壁の中なんですが、当時の城壁と今の城壁というのは若干その位置が違うんですね。当時の城壁を見ますと、やはり外なんですね。イエス様は城壁の外に連れて行かれて、そして死なれたんです。で、この肉、お物ですね、罪を負われたイエス様。このイエス様が、この十字架につけられたということをここで、実はこの罪のための生贄が表しているんだと。いうことになるわけなんですね。そして15節をご覧ください。あなたはお羊一頭を取り、アロンとその子らはそのお羊の頭に手を置かなければならない。あなたはそのお羊をほくり、その血を取り、これを祭壇の周りに注ぎかける。またそのお羊を部分に切り分け、その内臓とその足を洗い、 これらを他の部分と、や頭と一緒にしなければならない。その牡羊を全部祭壇の上で焼いて煙にする。これは主への全焼の生贄で、なだめの香りである。主への火による捧げ物である。全焼の生贄と書いてありますね。全焼ですから文字通りすべてを焼きます。祭壇の上で。で、ローマ人への手紙の中に、この全焼の生贄の考えを持って、パウロがですね、このようにして進めています。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。捧げるんだということですね。罪が処理されて、そして、イエス様の、に私はあなたを生涯自分の主としていきますという決断をしていくわけです。自分が舵取りをする、人生の舵取りをするんじゃなくて、イエス様に舵を取っていただく。これが、全焼の生贄を表している、これ、献身です。そして19節。あなたはもう一頭のお羊を取り、アロンとその子らはそのお羊の頭に手を置く。この3頭目ですね。お羊です。で、これは認職のお羊と呼ばれます。同時に和解の生贄なんですね。主と交わる。わけなんですけども、平和の生贄とも言います。神様との平和を持っている。そこにある交わりです。喜びです。あなたはそのお羊をほふり、その血を取って、アロンの耳の右の耳たぶと、その子らの耳の右の耳たぶ、また彼らの右手の親指と、右足の親指につけ、その血を祭壇の周りに注ぎかける。とありまして、面白いですね。耳たぶと、右の耳たぶと、そして、この、手の親指です。右手ですね。で、右っていうのはこの権威を表してますね。イエス様は右の座に住んで、座っておられますけれども。それに血をつけるんですね。これによって清められる。そして、祭司の聞くもの、祭司の、この手で触っていくもの、そして、どこに歩いていくか。足ですね。これらが皆清められる。地によって清められなければならないんだということです。で、私たちも耳で聞くこと、清められてるでしょうか。そして、手で何を行っているか。ですね。実際に行っていること。自分の手が義の池に、義の道具として捧げられているのか、それとも不義なのか、ですね。そして、どこに歩いていってるのか、自分はどういうところにいるのか、ですね。これが清められる必要があるわけなんですね。そして、21節です。あなたが祭壇の上にあるその血とその注ぎの油を取ってアロンとその装束及び彼と共にいる彼の子らとその装束とに振りかけると彼とその装束及び彼と共にいる彼の子らとその装束とは聖なるものとなる。油とですね、血を装束に振りかけるんですよ。汚くなるんじゃないかなと思いますけれども、でもこれがとっても大事ですね。イエス様の血の注ぎを私たちが受ける。そして、聖霊による油注ぎです。私が、宣教会議に行った時にですね、ある宣教師が、このように話しましたけども、一つは神の恵み、そして聖霊の力、もう一つは聖霊の力だと、この宣教地において大事なのは。で、神の恵みというのは何かって言ったら、私たちは失格者となるような罪を犯してしまったかもしれない、失敗をしてしまったかもしれない。だから神の恵みが必要だ。キリストの十字架の血によって清められる必要がある。そして聖霊の力が必要なんだ。自分の力で決してできないということがよくわかる。聖霊の力なんだ。ということをですね、この話してましたけれど、まさにこの二つをこう表したものですね。血の注ぎと油です。22節、あなたはそのお羊の脂肪、油を内臓を覆う脂肪、肝臓の醤油を二つの腎臓、その上の脂肪、および右の桃を取る。これは認職のお羊である。 脂肪は特に焼かなければいけないんですね。この和解の生贄では脂肪は主のものであるわけなんです。そして肉は取っておきます。後で食べます、一部を、祭司がですね。でこれは何を表しているかって言ったらですね、和解の生贄が表しているのは神様の同じものをですね、神様が受け取り、そしてまた一部を自分が受け取ることによって一つになるんだということです。私たちが生産式を持っているときにまさにこのことを行っているわけですよね。イエス様に預かるわけですね。それをこの食することによって、パンを食べ、そしてブドウ酒を飲むことによって、この行うわけなんですけれども、それをですね今ここでしているわけなんです。主の前にある種を入れないパンのカゴの丸型のパン1個と、油を入れた和型のパン1個と、せんべい1個、これらを皆アロンの手のひらとその子らの手のひらに乗せ、これらを奉献物として主に向かって揺り動かす。穀物の捧げ物がここにありますけれども、このパンが表しているのはキリストの命です。私が命のパンですと言って、そしてパン種は罪を表してますから、罪なきキリストの体ですね。このパン種がないということはですね、そして油を混ぜて聖霊に満たされた命を表しているわけですけれども、これを奉献物ですね、これお祝いしているジェスチャーです。こうですね、この揺り動かすだけど、こう横に動かす、こういう感じですね。主に捧げていく、前後に揺り動かすものです。でこれらを彼らの手から取り、全焼の生贄と一緒に祭壇の上で焼いて煙とし、主の前になだめの香りとする、このパンですね、これをなだめの香りとする。これは主への火による捧げ物である。あなたはアロンの飲食用のお羊の胸を取り、これを奉献物として主に向かって揺り動かす。これはあなたの受ける分となる。あなたがアロンとその子らの飲食用のお羊の奉献物として揺り動かされた胸と、奉納物として捧げられたものとを性別するなら、それはアロンとその子らがイスラエル人から受け取る永遠の分け前となる。それは奉納物であり、それはイスラエル人からの和解の生贄の奉納物、すなわち主への奉納物であるからとありまして、この奉納物という言葉が出てきました。奉献物と、違うんですね。今度はこう手を挙げるんで、こうやってこう手を挙げてですね、神様の前に持ってきます。でこれなんか見たことありません？賛美ですよね、神様に対するある賛美、賛美してこう手を挙げるのを手を挙げてますけど、あれはですね無駄に行っているわけではないんですね。不思議ですね。自然に手を挙がってきますね。でももう旧約聖書の中でもこのようにして手を挙げている、神様への礼拝賛美を行っているわけですね。アロンの聖なる装束は彼の後を継ぐ子らのものとなり、彼らはこれをつけて油注がれ祭司職に任命されなければならない。彼の子らのうち彼に代わって祭司となる者は、聖女で務めを行うために会見の天幕に入るとき7日間これを着なければならないとありましてですね、この子供たちに受け継がれるときも同じ装束を身につけて飲食席についていくわけですね。そして先ほどのお羊ですけども、お肉ですが、あなたは飲食用のお羊を取り、聖なる場所でその肉を煮なければならない。先ほどから焼かなければいけない、焼かなければならないって書いてありますよね。ここでは煮なければならないって書いてあるんです。この焼かれるというのは、このヘブル人への手紙に神はですね、私たちを燃え尽くす火であるというふうに書いてありますね。その神様が聖なる方であって、そして罪がこの、全部焼かれてしまうということを表しているわけなんですけれども、ここでなんで似ているのかというのは、祭司たちが食べる、祭司たちの交わり。ここには完全に罪がないということではないわけなんですね。私たちクリスチャンになって、罪が存在しませんと言ったらそれは嘘だと、この第一ヨハネの第一の手紙にですね書いてます。罪がないと言ったらそれは神を偽り者とす、真理はその人のうちにはないというふうに書いてあります。あるんですね。罪は取り除かれましたけれども、その罪の性質はまだ持っています。だからそれを持ちながら、うめきながらですね、そして信仰によって勝利を得ながらですね歩むのが私たちのクリスチャン生活です。だから似ています。 そしてアロンとその子らは会見の天幕の入り口でそのお羊の肉と籠の中のパンとを食べる。彼らは彼らを祭司職に任命し、性別するために贖いの用いられたものを食べる。他のものは食べてはならない。これらは聖なるものである。もし飲食用の肉またはパンが朝まで残ったなら、その残りは火で焼く。食べてはならない。これは聖なるものである。これ聖なるものだというのを何回も繰り返されてますけれども、他のものを、このそれに預かってはいけないですね。この祭司しかこの預かることはできない。まあ、さっき話しましたけど、王がですね、それに預かろうとしかしたらもう罪ですね、裁かれます。で、今度ですね、人ではなくてこの祭壇を性別していく儀式が行われていくんですけれども、あなたが私の命じたすべてのことをその通りにアロンとその子らに行ったなら、7日間飲食式を行わなければならない。毎日食材のために罪のために生贄としてお牛一頭を捧げなければならない。祭壇のための贖いをするときには、その上に罪のために生贄を捧げ、これを性別するために油を注ぐ。ですね。飲食式7日間続きますけれども、毎日ですね、これを行っていくわけですね。この7というのは完全数です。神様の数字です。ですから完全にこの罪が取り除かれるんだということをですね、ここでは表しているわけですね。そして次に祭壇なんですけども、7日間にわたって祭壇のための贖いをしなければ、祭壇も贖わなければならないんですね。不思議ですね。で、その理由があなた方がそれを性別すれば祭壇は最も聖なるものとなる。祭壇に触れるものも全て聖なるものとなる。ここは大事ですね。性別するんだ。神様のものとだけになるんだと。他のいろいろなこの祭壇があるのかもしれませんけれども、これは神様への祭壇なんだということを表すわけです。そしてなんで祭壇が清められなければならないのか。この祭壇がですね、唯一、イスラエルの民がですね、この、まあ、接触するというか、そのそばに行くことができるものです。祭壇から向こう側も祭司です。祭司の旋盤があって、その後聖所は絶対に祭司しか入ることはできません。でもイスラエル人、外部との接触のするところなんです。だからここで清めが行われなければならないわけなんですね。祭壇の上に捧げるべきものは次の通りである。毎日絶やすことなく、一切の若い牡牛2頭、1頭の若い牡牛は朝捧げ、他の1頭の若い牡牛は夕暮れに捧げなければならないとあります。私たちが外界と接触するときにですね、教会の中だったら誘惑っていうのは比較的少ないですよね。もうもちろん人間ですからいろいろな問題出てきます。けれども外界との接触の中でこの本当に清められた生活をすることができるのかということはいつも試されるわけです。で、そこで私たちがですね、ここでガイドラインがあるわけですね。朝捧げて、そして夕に捧げる。つまり朝、私たちが地上での歩みを始める前に神様に捧げていく。で、そして夕方ですね、すべて一日が終わった後にですね、捧げていくですね。この二つっていうのは本当にこのやっていくといいと思うんですね。朝にこの祈っていく、そしてもちろんですね、毎日絶えず祈りなさいってパウロは言ってますから、この絶えずですね、心の中で祈りつつですね、そして夕方または夜にですね、主よありがとうございましたというこの祈りを捧げていく、これいいことだと思いますね。そして40節、一頭の若いお羊には、上質のオリーブ油、四分の一品を混ぜた最良の小麦粉、十分の一エパと、また、注ぎの捧げ物として、ブドウ酒、四分の一品が添えられる。これで、ここでは、注ぎの捧げ物というのがあります。パウロがですね、この言葉を使ったことがあってですね、自分がネロの前に出て死刑に定められる、この殉教するですね、この直前に書いた手紙、テモテに、第二の手紙ですね。そこでこう言いました。私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去るときはすでに来ました。自分の命を注ぐ。ということを、この、表しているわけなんですね。41節です。もう一頭の若いお羊は夕暮れに捧げなければならない。これは朝の穀物の捧げ物や、この注ぎの捧げ物を同じくそうやって捧げなければならない。それはなだめの香りのためであり、主への日による捧げ物である。 ですね、このように主が受け入れてくださる捧げ物は朝と夕であると。そしてこのようなことを行っている中において神様が素晴らしい約束をですね与えておられます。これは主の前会見の天幕に入り口であなた方が余裕に渡って絶やすことのない全焼の生贄にあるそのところで私はあなた方に会いそのところであなたと語るそのところで私はイスラエル人に会うそこは私の栄光によって聖とされるここでイスラエル人が神様に会って神様からの語りかけを受ける神様とお会いする場となっているわけなんですね。そして次に私は会見の天幕と祭壇を聖別する。またアロンとその子らを聖別して彼らを祭司として私に仕えさせよう。私はイスラエル人の間に住み彼らの神となろう。彼らは私が彼らの神主であり彼らの間に住むために彼らをエジプトの地から連れ出したものであることを知るようになる。私は彼らの神主である。何回出てきました？彼らの神主である。ですね。個人的な神様になってくださって、そして個人的に語ってくださって、個人的に会ってくださるところの神となるんだということであるわけなんですね。このような特権がイスラエルに与えられたわけなんですね。で、なんでこのような、めんどくさいように見える儀式を行わなければならないのかと言いますとですね、それはですね、私たちに対する教えなんですね。今まで見てきました。洗いを行い、聖霊による油注ぎを行い、そして罪が、この処理されて、そして自分を捧げて、そして和解の生贄、そしてこの耳たぶとですね、この、どこだっけ、右手と、そして右足ですね。そしてこの和解の生贄でこのやっていく。このような私たちがこの活動をしている中においてですね、活発な神様との関わりを持つことができるんですね。私たちないですか？なんか神様語ってくださらないな。あります。そのように感じるとき、自分の祈りがなんか天井にですね、ぶつかっちゃってですね、テーマで届かないような気持ちになることがあります。けれども神様は共にいてくださいます。そして私たちが、ここで示されている神様に対する自分を清めの備え物としてですね、生きた備え物として捧げていく、このことが分かってくるとですね、私たちはおのずとですね、また神様の御霊による語りかけを、これはっきりと受け取って神様に会うことができるわけなんですね。捧げてない人がじゃあ神様に会うことができるか。ですね。困った時の神頼み。できないですね。本当の神様との交わりを持つことはできません。罪が自分があってそれを言い表さないでですね、神様との祈りを楽しむことは、神様との交わりを楽しむことはできないですよ。ですね。他に全て関わってきます。で、交わりをするということもなくてですね、どうやって罪に打ち勝つことができるでしょうか。ですね、ここで交わりをしていくことによって、神様と親しく交わることによってですね、私たちは罪に打ち勝つことができる。ですね、たくさんありますけれども。このようにして個人的な神様との、この関わりっていうのをですね、この持つことができるということをこの幕屋そしてここで認職式で表しているわけなんですね。これ今この29章だけなんですけれども、レビ記に行くとですね、これがですね詳しくですね、どうやっていくのかっていうことがです、これは認職式だけなんですが、今度はその日々の務めの中でどのように行っていくかということがですね、次っていうのはそのレビ記なんですけどもね、書かれています。そして次回は、講談の話とか、あとは人口、まあ、いろいろですね、あと、交友ですね、またなんかこう、わかんないなとかって思うようなですね、ところに出てきますけれども、まあ、ここからも私たちは学んでいくことができますので、楽しみにしていてください。じゃあお祈りします。愛する天のお父様ありがとうございました。本当に、感謝します。主よ、一つ一つ、この今、ざっと見てきましたけれども、神様、私たちがあなたに対して祭司であることを思いますときに、一つ一つが本当に大事であることをこう分かることができました。神様、一つ一つ自分を点検し、罪を犯していないのか、 また捧げているのかいないのか、交わりを持っているのか、そして本当に現れた存在であるということ、神様、一つ一つ本当に今祭司の務めとして、今霊的な祭司としてあなたの前に立たされていることを思いますから、神様どうぞ私たちがいつもあなたの言葉を聞いて、あなたの声を聞く、あなたに会うことができるクリスチャンとしてくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。